そして選んだ乳脂品質古文、須磨の巻、よく出るところですよね。あの須磨明石は乳脂出典で、まあ、1位とか3位なわけですけど、その1位のところで、源氏がおぼろ月夜、つまり右大臣の六宮、六番目の娘との一件で右大臣一派に圧力をかけられて、京から須磨に退去し、で優秀の日々を過ごしている場面なんですね。で、読んでみたいと思いますが、午前に糸、人を少なにて、うち休み渡れるに、一人目を覚まして枕をそば立てて、よもの嵐を聞きたまうに、波、ただ、ここもとに立ちくる心地して、涙、おつとも覚えぬに、枕浮くばかりになりにけり。まあ、現代語訳ぜひ見といてください。まあ、あの源氏の置かれている状況、枕から頭をもたげて風を聞くと、もう波が寄せてくるように思って涙が落ち、そして枕が浮く。枕が浮くっていうのは、もう涙が溢れて枕が浮くくらいだーだー泣けてきたっていうことなんですね。そして3行目、金を少しかき鳴らしたまえるが、我ながら糸すごを聞こえれば、引き刺したまいて、まあ、ことをね、鳴らそうと思ったんだけど、すご、もうここはもう物寂しいんですね。すごし、ここでは物寂しいと。で、まあ途中でやめて、歌を読もうと。恋わびて、泣く寝に曲がう占みは、思う方より風や膨らん。ああ、もう恋がわぶ、つらいな。というふうに思って、泣いている、その声に似ている占みの音、それは、思う方、僕のことを思ってくれている方向から、今都の方から吹いてきているのだろうかな、という歌を読むわけですね。ふくらんのらんは現代推量ですから、今僕のことを都の人が思ってくれているのかな、みたいな、そんな感じなんですね。現代推量的です。はい。と歌いたまえるに人々驚きて、めでと覚えるに忍ばれで愛の置き5つ花を忍びやかに噛み渡す。さあ源氏がそういう歌を歌っていると、人々が驚くですね。で、目を覚まし、で、まあ、源氏はめでたし、素晴らしいな、素晴らしい方だな、というふうに思ったら、忍ばれで我慢できなくて、で、もうただ、愛の、もがけもなく起きては、みんなで涙に暮れて、花を忍びやかに噛み渡すわけですね。そっと涙で花がじゅるじゅる出てますから、噛み渡してますと。で、下に、いかにおもらん、我が身一つにより、親腹から片時立ち離れがたく、ほどにつけつつおもらん家を別れて、かく惑い会えるとおぼすに、いみじくて、いとかく思い沈む様を心細しと思おらむとおぼせば、昼は何くれとたぶれごと、うちのたまい紛らわし、つれづれなるままにいろいろの髪を継ぎつつ手習いをしたまい、珍しき様なる殻の綾など、さまざまの絵どもを描きすさびたまえる、屏風の面なども、いとめでたく見どころあり。で、これとか4行で一文ですよね。で、ぜひこれちょっと口語訳見といてほしいと思いますけれども、ざっと言うとね、ここは源氏が思ってるシーンで、源にいかに思わん、なるほど、どんな風に僕のことをね、思ってくれてるんだろうかと。我が身一つにより、僕のね、ために、親腹から、親兄弟とか、本当は愛するべき人たちがね、いっぱいいて、片時立ち離れがたく、もう本当は一瞬だって離れているのが辛い、そういうような人、そういうのがいるはずなのに、大事にいるそういう家族とね、別れて、で、各惑い合える、こうやって一緒に悩んでくれてるのか、と、おぼすに、と、おぼすにですから、この、と、おぼすにのところまでが、源氏が思っている内容ですね。ですから、下にいかに思うらむから、と、おぼすにの、その、との手前までが、源氏が思ったことなんですね。結局、自分がこんな妻に左遷されたときに、ついてきてくれている部下がいると。で、僕が左遷されたがゆえに、その部下たちは本当は離れがたい親兄弟、愛する人もいただろうけれども、そういう家族と別れて一緒に歌を読んだら泣いてくれるなんて、ああ、申し訳ないな、というふうに お思いになるんですね。はい。で、というふうにおぼすに、いみじ。で、この場合、いみじっていうのは程度が甚だしいことを何でも指しますから、とおぼすにいみじくてっていうのは、なんとも辛いとかね、申し訳ないって感じですね。と辛く思って、そして意図かく思い沈む様、まあね、全く本当にこうやってくよくよしてるなんて、それじゃあ周りの人もね、結局は心細しと思うだろう、とおぼせば、これもとおぼせばとありますから、との手前までがまた源氏が思ったことなんですね。自分がくよくよしてたら、周りの人だって心細く思うに違いないと思って、 で、じゃあちょっとくよくよすんのやめようと思った源氏は、昼は何くれとたぶれごとうちの玉、昼間は何かと冗談を言って気分を紛らわし、で、まあ、手持ち無沙汰で、まあ、暇ですからいろいろの紙を継ぎ足しては手習いをしたりとか、あるいは珍しき貴様なる殻の綾、珍しい様子の殻の綾などにいろんな絵を描くんですね。で、この絵がね素晴らしいんですよ。で、結局この源氏の描いたこのスマとかで、すさびごとで描いたね、暇つぶしで適当に描いてた絵が後々にすごい評価されるっていうシーンが出てきます。ですから本当に転んでも立てて起きないんですよ。まあ、結局源氏は部下たちがついてきてくれて、で、自分がくよくよしてると、まあみんなも不安だろう、これじゃあまあちょっと冗談も言ったり絵でも描くかって言って、適当に描いた描きすさびたまえる、もう経に任せて描いたというのが、特にね屏風の絵なんかが実はものすごく素晴らしい、糸めでたく見どころあり、もう素晴らしいんだっていうのがあって、後々この源氏の描いた絵というのは非常に評価高くされる時が来るんですよね、というような古文のよく出る須磨の巻のとこですよね。で、この段階では源氏は須磨にいますけども、まあ、正妻閣である紫の上、これは実は都にいるんですね。で、手紙をやり取りしているという状況、まあ、他にも何人か手紙やり取りするんですけれども、なんせ当時は右大臣一派が天下を握ってますから、左大臣の側である源氏とあんまりやり取りすると睨まれるということもあって、なかなかこう源氏と交際してくれたり妻を訪ねてきてくれるとかいうこともなく、ただひたすら侘び暮らしの源氏でありました。はい、というシーンなんですね。